私の父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。人は死なないことを希望し、神は生きることを望まれる。今日の福音の日課から読み取れる一つの結論と言えるでしょう。マルタもマリアも、周囲にいたユダヤ人たちもそれぞれ、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに、あるいは死なせないようにできなかったのかと嘆いているのです。これに対する神の御心を知るためにエゼキエル書33章に目を向けると、主なる神は次のように言われているのです。私は悪人が死ぬのを喜ばない。むしろ私は悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。たとえ悪人であったとしても、人が生きることを喜ばれ、これが主の御心なのです。人は死なないことを望み、神は生きることを望まれる。表現は違うものの、結局同じことを言っているのではないか、このように思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし実は全く違うことが言われているのです。この違いについてご一緒に考えてまいりたいと思います。私たちが生きる社会では、死というものを忌み嫌い、タブー視する傾向が強いと言えるでしょう。タブーとは、正と俗、正常と不常、異常と正常を区別し、両者の接近、接触を禁止し、これを犯すと超自然的制裁が加えられるとする観念、風習、このような説明を見ることができます。日本では4という数字が死を連想させるということで、病院などでは使われない。これは典型的な例と言えるでしょう。どうしてそのように死をタブー視し見ないようにするのかと言いますと、それは人が死を全ての終わりと考えるからです。そして何よりもわからない、だから恐ろしいのです。ですから人間の常識で捉える限り、死なないということが最も重要なことに思われるのであります。先日手に召された三浦智夫牧師のご葬儀に参列させていただきましたが、式の終わりにお連れ合いのめぐみさんがご遺族を代表して挨拶をされました。その中で昨年の11月に別な病気を併発したものの、もはや手術できる状態ではなかったということに触れられました。そのためがんの治療自体をやめ、ご本人の希望に沿ってご自宅で家族と共に過ごされたというのです。上のお嬢さんがお孫さんを連れて時間を共にし、下のお嬢さんは静かにピアノを弾いて聴かせたというのです。最後の日も夜遅くなったのでもう休もうかと思いつつ、もう少し一緒にいたいと思われ しばらくいたのだと言われました。やがて家族に囲まれ、静かに息を引き取られたのでありました。私はそれを聞いていて、最後の時間をご家族で過ごされ、それぞれに愛を示されたのを感じたのです。きっと三浦先生も嬉しかっただろうと思い、めぐじみさんにもそのようにお伝えいたしました。人間の常識では死なないことこそ大切なことと思われるのでしょうが、それ以上に大切なことがあると教えているような具体的な例ではないかと思うんです。死なないことと生きること、同じようなことを意味しているように私たちの常識では思われるのですが、決して同じではなく、全く違うことを意味していることにすでに触れました。そしてこのことがわからないと、主イエスが25節以下で次のように言われていることも決してわからないでしょう。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。私たち人間の常識で捉えるならば、死んでも生きるということはありえない。死んだら死しかそこにはないのである。生きるとは正反対に位置していることに移るのです。また人はやがて死を迎えることは知っていますから、決して死ぬことはないということも常識的なことには思えないのです。それではイエスが言われる私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない、この言葉を前に私たちはどのようにしたらいいんでしょう。それはイエスが続けて言われるその言葉が答えとなっているのではないでしょうか。イエスは言われているのです。このことを信じるか。つまり死なないことと生きることと同じようなことと言っていると思ってしまう私たちがいるのですが、その違いを受け止める唯一の方法は信じる、信仰によるということなのです。なぜならそれは私たち人間の常識の範囲に収められるものではなく、言うなれば神の御心は人間の常識にあらず、その常識の外にあるのだから、それを超えるのは信じることでしかない、信仰を持ってしかそれを受け止めることはできない。死なないという思いを、そこには人間しかいないのが特徴なのだと思います。人間の知識、経験、常識というものしかないのですから、誰も死を知らず、その先も分からず、自分たちが知っている生きていること、こちら側にとどまることが幸いなことと思うのです。これが死なないことを希望する人の思いに違いありません。一方、生きるという神の御心は当然人ではなく神がおられるということがわかります。死も命もその御手の中にあるということになるのです。 死について分かっており、その先のことも知っておられる。ですから決して死にとどまることはないんです。イエスはラザロの病気について聞いたとき、この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためであると言われましたが、それは病気が治って死なないことを言われているのではなく、死という私たち人間には決定的に思われる否定が、神にはそれを栄光、大きな肯定をもたらすためであると言われているのです。さて、第一の朗読でお読みいただいたエゼキエル書37章に目を向けてみましょう。ここで示されている死ぬことと生きることに触れたいと思います。主なる神はエゼキエルを谷の真ん中に連れ出しました。そこは骨でいっぱいで華々しく枯れているのが見えました。主なる神は言われます。人の子よ、これらの骨が生き返ることはできるかと。エゼキエルはあなたのみがご存知ですと答えました。主は預言して言うように命じます。枯れた骨よ、主なる神はこう言われる。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。エゼキエルが命じられた通りに予言すると、骨と骨の上に筋と肉が生じ、皮膚がその上を覆ったのでした。しかしその中に霊はありませんでした。主なる神は霊に予言せよと告げます。霊よ、四方から吹き来され、これらの殺された者の上に吹きつけよ。そうすれば彼らは生き返る。エゼキエルが命じられた通りに予言すると、霊が彼らの中に入り、彼らは生き返ったのでした。霊を吹き込む、すると生き返る。このようにありましたが、私は創世記2章で人が作られた場面を思い起こしました。主なる神は土の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。この場面で重要なところは、人が形作られた時にではなく、霊を吹き入れられた時、生きるものとなったとされていることです。こうして生きることとは霊を吹き入れられることにあるのだとわかるのです。当然人に霊を吹き入れられるのは神に他なりませんから、人を生きるものとするのは神ご自身である。その神との関係の中で人は生きるのだということが、天地創造の始めに人が作られた場面で明確に示されているのです。今日の場面でも、霊が彼らの中に入り、彼らは生き返ったのでした。さらに11節以降以下で、非常に多くの甚だしく枯れた骨がイスラエルの前科であると明らかにされています。彼らは言っているのです。我々の骨は枯れた、我々の望みは失せ、我々は滅びる。彼らは絶望しているのです。時代背景に触れますと、それはバビロン捕囚が挙げられます。彼らの罪のために主によって捕囚の民とされた彼らは、長引く捕囚の中で帰還する望みが失われたように思えたのでした。それほどまでに 自分たちの罪は深く、神の裁きもやまないように感じた彼らは、滅びを思わずにはいられなかったことでしょう。そのような彼らこそ、枯れた骨であると言われているのです。ところが、神が預言者を通して言葉を告げ、また霊を吹き入れると、彼らは生きるものとなったというのです。はなはだ枯れた骨のように深い絶望の中にあった彼らが、主なる神によって私はお前たちの土地に住まわせると告げられる確かな希望を耳にしたのです。エゼキエル書が示しているのは、死ぬとは人間的常識の範囲にとどまって絶望するということであり、生きるとは神の霊を吹き入れられること、すなわち神の御心のうちに人は生かされ、確かな希望を示されることであるとわかるのです。人は死なないことを希望し、神は生きることを望まれる。このことを福音の日課から聞いたわけですが、エゼキエル書を通して私たちは、死ぬことは絶望することでもあると聞きました。しかし、はなはだ枯れた骨のように深く絶望した民でしたが、神の言葉によって霊を吹き入れられると彼らは生きるものとなったのです。つまり、人が死なないことを求めるのは、そこに神を迎え入れていないからではないでしょうか。どれほど絶望したとしても、どれほどその骨が枯れ、回復の見込みがないように思われたとしても、神の言葉は、そして神の霊は、すべての人を絶望の中から確かな希望へと引き上げる力なのです。神が生きると言われる場合、そこには神との関係が存在します。それが霊が吹き込まれるという形で表されるのです。神との関係にあって私たちは生きるのです。ですから、死んでも生きるとイエスが言われているのは、この世の命が絶たれたとしても、神との関係にある命は決して失われることはないということなのです。死んだものを生かす、絶望し涙を流す者に希望を与える、不安に怯える者と共におられる、これが神の栄光に違いないのです。人は死なないことを望むのですが、神は生きることを望まれる。その心は、神は決して私たちの神であることをやめる神ではないということです。生きている間はもちろん、この世の命をなくした後も、神は私たちの神であり続けるのです。私たちの神として、その関係を保ち、あなたを喜びとし、あなたを愛し、あなたを慰めるのです。この神にあって私たちは絶えず生きるのです。人知では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。アーメン。